高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員裁判のお話を今週もします。法統心理学会という学会があります。取り調べを受ける被告人被疑者がどういう心理に陥るか、あるいは人の心や気持ちを通して真相を究明していくという、そういう裁判というプロセスに心理学がどのように役立つかというようなことを研究する、そういう学会ですけれども、最近その学会が出した文献の中に、評議の場でプロの裁判官が素人の裁判官、つまり裁判員の判断にどういう影響を及ぼすかということを研究したレポートが載りました。裁判員裁判というのは3人のプロと6人の素人で審理をする、評議もする、結論を出すためにその9人が討議をする、こういう仕組みに基本的になってます。さてその場でプロと素人の間で本当に対等、平等、公平な論議が交わされうるだろうかと、こういう疑問です。ご承知かどうか、陪審制度というのは、クロートは参加しません。12人の素人が議論をします。裁判官はその素人裁判官、つまり陪審員の討議の結果を聞くということしかないんですね。ところが裁判員裁判の下では3人の玄人と6人の素人が議論をする。それじゃあ答えは出てるようなもんじゃないのか。こういう批判あるいは疑問がぶつけられ、いやそんなことはない。事実を認定する力というのは玄人も素人も同じで、そこでは一緒に議論していくということが十分に可能なんだといった類の論議が行われました。そこにメスを入れてみようという試みがこのレポートです。で、これを見ますと、学会の専門誌のレポートなので簡単にまとめることは難しいですけれども、こういうふうに結論の中で提言をしています。2つ提言をしています。まず裁判官の意見に裁判員が同調する可能性がある。つまり裁判員は裁判官の意見に調子を合わせてしまう、そういう可能性がある。で、特に多数派に裁判官が含まれている場合には少数派の意見を汲み取ることが難しいということになる。裁判員裁判の下では多数決制が採用されていますから、こういう状況の下では少数派の意見というのはますます過小評価されてしまう。多数派に裁判官がいるとなると、もう素人裁判官、つまり裁判員は肩なしにそちらになびいてってしまうという、そういう傾向があるという、そんな判断がなされています。それから裁判員の判断というのは、もし仮に評議の中で裁判官と異なる判断を一生懸命貫こうとしたとしても、裁判員は自分の判断に確信があまり持てない。で、そのことが頑張ったとしても、その仕事が終わった後の心理的負担になって残る可能性が懸念されるというふうにまとめています。つまり頑張って頑張って裁判官と 裁判官に抵抗したけれども、しかしそれが通らなかったという時に、そのことが今度は裁判員にとっての大きな負担になってくる、心理的な負担になっていくという傾向が指摘されています。特に専門家である裁判官と評議の中で意見が対立して解消されないままに評議が終わるということから生まれる苦しみというのは、今度は守秘義務で突破する場所がない、つまりそのこと自体を秘密にしていかなければいけないという、そういう拘束がかかるものだから、どこにもそれを持ち出すことができないということで、どんどん逃げ場のないところに裁判員が追い込まれていく可能性があると、こういう指摘になっています。簡単にまとめればそういうふうに言っていいと思います。だから多数決制が採用されているとしても、少数派の意見をよく聞いてできる限り全員一致を目指してほしいというようなまとめをしています。まあ、こういうまとめ方が適切なまとめかどうかについて私自身は異論があります。全員一致を採用してない裁判員制度はおかしいというふうにきちんと言うべきだと思いますけれども、制度は多数決制であってもできる限り全員一致を追求してもらいたいなどという中途半端な物言いをなぜするんだろう、この学会の人たちは、という気もありますしますけれども、ともかくこの多数決制は問題があるということを、まあ、言っていることになるでしょう。つまり裁判官の専門性といいますか、専門的な見地というのは対等ではない、裁判官と裁判員の間には抜きがたいそのレベルの差があって、でそしてそこに裁判員っていうのはリードされていってしまう、まあ、自分からもそこにこう寄り添っていこうとするような気持ちがどうしても働く、そしてそのことに抵抗すると今度は心理的な負担が大きく残ると、こういうことを言っているんですね。で、専門家、心理学の専門家たちがいろいろな研究をして考えると、この3人の裁判官と6人の裁判員による裁判というものが実に平等でない、対等でない、そこには絵も言われぬ不公平な関係性というものがあるということを言っていると、そう読み取ることが可能だと思います。専門家の判断や提言も中途半端なところはあるけれども、要するに簡単に言えば裁判員裁判というのは矛盾に満ちていると、これで判断が本当に公平公正と言えるのかという疑問を突きつけているものと読み取ることも十分に可能だというふうに私は思います。今日はここまでにしましょう。